寮を抜け出して来てしまいました。
大丈夫、準備は万端なんだから。冒険に必要なものは1に食べ物、2に飲み物、それから地図と懐中電灯、あと寒くなるかもしれないから上着を1枚。フクロウか、驚かせないでよ。でも随分大きなフクロウみたい。翼の音が重たいもの。そういえばフクロウは肉食だって授業で習った気が。
ああ、冒険家が怯えちゃダメ。よし、行くぞ。
と息巻いたのは良かったのですが、
方位磁石も全然効かないし、
ぐねぐねと複雑に絡み合う細い花壇の通路。どこまで行っても花、花、花。まるでお腹の中みたい。静脈のような青い花びら、桃色の花びら、黄色の花びら。夜の色にトーンを落として、すべてが重なり合って鈍くうごめいて、鼻孔をつく甘くて生臭い花の香り。ここは巨大な獣の体内。ありとあらゆる花を食らい尽くした獣の。本当にビクトリカさん、この奥にいるのかしら。考えてみれば、ビクトリカさんのこと私は何も知らない。花びらの揺れる音がまるで私を笑っているように聞こえる。そして
アブリル、
どこからかビクトリカさんの声も。
君はこの場所に近づいてはならない。
どうして、どうして。
近づこうとするなら、
フクロウが泣いてる。もしかしてここは獣じゃなくてビクトリカさんのお腹の中。あんな小さな体でお菓子を驚くほどいっぱい食べる、そんなビクトリカさんの目の前に飛び込んできたのは赤い花びら。赤い、血のように赤いデイジーの。デイジー、かわいいデイジー。私は
そこで何をしているのだ。
私何ぼうとして。ビクトリカさん。
気づけば黒いレースのドレスを身につけたビクトリカさんがキョロッと丸い瞳で私を見つめていたのです。
何をしているのだ。
やっぱりここはビクトリカさんの根城だった。怯えてはダメよ。普通に、ごく自然に。
なんでもないの。ちょっと考え事。
考え事？ここでかね。
そうよ。ほら、おやつも持ってきたし。そうだ、ビクトリカさん、チョコレート食べる？
いらん。
珍しい、ビクトリカさんが甘いものを拒むなんて。
君、誰だったかな。随分私に詳しいようだが、私の知人かね。
知人かねだと？忘れるの早すぎでしょ。いくら私に興味がないからって。ほら、ヘコキーモリ、じゃなかった。アブリルよ、アブリル・ブラッドリー。
ん？ブラッドリーということは、あのサー・ブラッドリーと関係があるのかね？
あるわよ、おじいちゃんなの。前に言ったじゃない。
うん、そうか。なるほど。
どうしたの？
いや。
あ、ちょっと待った。
なんだね君。
そう、せっかく会ったんだもん。もうちょっとこう会話を楽しみましょう。お互いをよく知るためにも。
お互いを？
じゃあ私から質問。この先ってビクトリカさんのお家があったりするの？
そうだが。
やっぱりそうじゃないかと思ってたんだ。九条くんが毎日通ってるんだもん。やっぱり。
では私からも質問をしようか。
そうよ、いい感じ。どんどん来い。
君はさっき何を思い出していたのかね。
え？
何かを見て悲しんでいるようだったが。
ああ、それは。
これは毛虫か。
ええ、毛虫よ。
毛虫を見て悲しんでいたのか。ヘコキイモリ、君ちょっと面白いな。
面白くない。そうじゃなくて、私はこの毛虫と、そしてデイジーを見てあることを思い出したのよ。そうだ、ビクトリカさんに聞いてもらおうかしら。
うん、唐突だ。
私の亡くなったおばさんをめぐる話よ。おばさんの名前はデイジーっていうの。
デイジーか、悪くはない名前だ。善良な響きがある。
そう、デイジーは冒険家サー・ブラッドリーの長男、サー・ブラッドリー・ジュニアの奥方だったの。私はこの場所が怖い。それだけじゃなくて、どこか目の前にいるビクトリカさんが怖くて。
ジュニアはつまり私のおじさんよ。あのね、
へんてこなんだけど、こうしてビクトリカさんとおしゃべりをしていれば、彼女の怖さを忘れられるような、そんな気がして。サー・ブラッドリー・ジュニア、彼の人生が真に始まったのは1901年。彼は偉大なおじいちゃんのことを気にしていろいろ迷ってね、20歳になってイギリスを離れることにしたの。
デイジー、5年くらいしたら帰ってくるぞ。
待ってるわ。いつまでも。行ってしまった。
やっぱりやめだ。
その時デイジーおばさんが見たのは、船を飛び降りて泳いで帰ってくるおじさんの姿だったの。
あ、どうしたのよ。
やっぱり船乗りになるのはやめた。俺は親父よりずっとすごいやつになる。俺はロンドンの地下にトンネルを掘る。
ジュニアはね、乗船した際に船内に小さな穴を開ける船食い虫を見つけたの。そこでひらめいたみたい。
こっちもお願いします。
イギリスでは鉄道の線路作りが盛んだったから、地下にトンネルを作れないかって。
素晴らしい着眼点です、サーブラッドリー・ジュニア。
工事用機械の発明によってトンネル掘りの技術も確立しましたね。どこにこんなアイディアを？
船食い虫の動きですよ。
え？
この地下トンネルを完成させることで父親を超えてみせますよ。サーブラッドリーといえばこの私のこと。
これは勇ましい。 なんとも素晴らしい。デイジー、やったぞデイジー。
お疲れ様、あなた。
これを君に。
可愛らしい花束。
ここまで来れたのも君が応援してくれたおかげだ。これからもずっと送り続けるよ、君に赤いデイジーを。これが俺の愛の印だ。
あなた。
あっという間にジュニアの名前は世界に知れ渡ったわ。新聞も社交界もこぞってジュニアを持ち上げた。二人の間には娘のフラニーも生まれて、幸せの絶頂が訪れたと思ったその時に。工事途中での落盤事故。
ああ、なんということだ。俺をチヤホヤと持ち上げた者たちは俺から去っていった。残った者は多額の借金、汚れた名誉。
それだけでは終わらなかった。さらなる悲劇がジュニアを襲った。もともと体の弱かったデイジーが病に倒れたの。
デイジー、しっかりしてくれ。俺を置いてかないでくれデイジー。君がいなくては俺は走れない。父親を超えることなど。
大丈夫よ、あなたは世界で一番素敵な人。あなたと一緒の人生は私にとってとびきりの冒険だった。
デイジー、待ってくれ。そうだ、退院したらデイジーの花束をプレゼントしよう。家の窓辺に飾ろう、赤いデイジーを。
あなた、あなたの夢が叶った時、私はそばにいるわ。
それが彼女の残した最後の言葉だった。
デイジ
ー。デイジーを失ったジュニアは自暴自棄になって大変な有様だったというわ。娘のフラニーは寄宿学校に入り、一人になったジュニアの面倒を見るため、デイジーの姉にあたるレニーが家政婦代わりにやってきた。
デイジー、デイジ
ー。食事の時間だよ。
ああ、ありがとう。
いつまでも妻を思うってのは結構だけどね。そんな陰気なことじゃこちらの食事までまずくなるんだよ。
デイジー。
おじさんはずっと失意の中にいたけれど、少しずつ回復してね。
ほう。
トンネルの重要性も叫ばれて工事も再開。それから10年が経った今年、ようやくトンネルが完成したの。
ほう。
ジュニアの名誉は回復し、記念式典が開かれたわ。サーブラッドリー家の親族も集まって。ビクトリカさん、ちゃんと聞いてる？
あ、すまん、少し眠くなった。
失礼な。ほら、ちょっと待って。はい、チョコレート。甘いものを食べないと脳の活動が鈍るのよ。私の話ももっと興味深く聞けるようになると思うわ。
甘いものはあまり得意ではない。
なーによ、カッコつけちゃって。ビクトリカさんから甘いものを取ったらフリルしか残らないわよ。ほら、遠慮しないで食べて食べて。
うん、
うん、どう？
ああ、 ほっとした
ね。ほっとする甘さでしょ。
簡潔に話をまとめられないものは多少愚かかもしれないが、その分下手な企みも持てない。デイジーの響きのように善良だということだ。
え、今なんて。
いや、で話の続きは。
ああ、そうそう、それでね、記念式典に私も参加したの。そうだわ、ほらその時の新聞記事よ。式典でトンネルの中で撮ったものなの。見て、ここに私も写ってる。おばあちゃんもフラニーもレニーおばさんも。
ほう。
で、これからが本番。
ずいぶんと長い前置きだったな。
まあ、物語を盛り上げるためにはしっかりした下地が必要なのよ。あのね、この式典の時にね、デイジーおばさんの幽霊が出たの。
出ない。
だから、デイジーおばさんの幽霊が出たの。
いや、出ない。
にゃあ、なんなの。どうしてその場にいないあなたが決めつけるのよ。
幽霊なんていないからだ。
いる。私はこの目で見たんだもの。これだけは譲れないわ。幽霊はいるの。絶対にいるんだってば。
うるさい子供だな。それならせいぜい話してみたまえよ。
自分だって子供のくせに。わかったわよ、聞いて驚きなさい。この式典の写真を撮ったすぐ後のことよ。
さあブラッドリー、ご親族の皆様、いや、いい写真が撮れましたよ。ありがとうございました。
いや、
おじさんはなんだか元気がないみたいだった。このトンネルの成功を誰よりも祈っていたおばさんがここにはいない。小さくつぶやく声も聞こえたわ。
デイジー、おお、デイジー。
その時なの。振り返ったレニーおばさんが驚きに目を丸くしたのは、
あれは、
おお、
そこで私たちは見たの。トンネルの暗闇の中に光が灯るように赤いデイジーの花が一面にこぼれ落ちているのを。
どうして。
デイジ
ー。おじさんは赤いデイジーに駆け寄ったわ。そして涙を流しながらデイジーに頬ずりをした。
デイジー、おー、デイジー、あの約束を叶えてくれたのだね。
あなたの夢が叶ったとき、私はそばにいるわ。
デイジー、遅くなって悪かった。デイジー、俺は偉大な父の愚かな息子だった。でも君はずっと一緒にいてくれたのだね。
私たちは言葉も出ずにおじさんを見つめていたわ。トンネルを吹く風が冷たくて、でもおじさんの涙はきっととても熱かった。
デイジー、ここにいるわ。こっちにもいるわ。
デイジー、
ずいぶんと仲が良かったのだな。
そうなの、おじさんとおばさんは。
そうではない、レイジーと姉のレニーだ。
え、ああ、仲良かったのかしら。レイジーおばさんが亡くなったのは私が物心つく前だからよく知らないけど。どうして。
どうしてって、君、レイジーの幽霊の正体は姉だろ。
え？
トンネルに花をまいたのはレニーおばさんだよ、おそらくだがね。
レニーおばさんが？ なんてね。はい、ビクトリカさん。
なんだこれは。
チョコレート、もう一つ食べなさい。
だから、なんだこれは。
だってあなた、見てもいないのにそんな夢見がちな。やっぱり脳の動きが鈍くなっているのよ。甘いものを。
うん。デイジーおばさんはこう言っていたんだろ。あなたの夢が叶ったとき、私はそばにいるわ、と。
そうだけど。
この言葉をジュニアからレニーおばさんは聞いたのだろう。その妹の言葉を叶えるために、長い間妹の亭主にくっついていたのだ。ところがなかなかジュニアの夢が叶わないので、毎日イライラしたことだろう。
だから、見てもいないのにどうしてわかるの？
簡単な消去法だよ。第一に幽霊はいない。それなら誰かが犯人だ。
夢見がちなくせにロマンチックじゃない結論ね。
写真を見たところ、男性は体にぴったりフィットした塩ビ服姿、君たち女性もほとんどはシンプルなスカート姿だ。おばさんだけが時代錯誤で大行な膨らんだドレスを着ている。普段からこのような華美な服装をする女性なのかね。
そういえばレニーおばさんはいつも簡素なスカート姿。
ドレスの下に隠せばたくさんの花も内緒で持ち込むことができるのだろう。そして目を盗んでトンネルにばらまいたのだ。ほら、写真のここをよく見てみたまえ君。
え？
いかめしいレニーおばさんのおかしな尻尾が覗いている。
あっ、デイジーの花！
写真撮影の後、しばしの間があったはず。その隙におばさんはデイジーの花をトンネルにばらまいたのだ。
そんな。
どうしたね、いきなり座り込んで。
力が抜けちゃったの。
チョコレートを食べればいい。疲れた体の栄養補給にもなる。
いいわ、甘いもの本当はそんなに好きじゃないし。
気が合うな。
おばさんったら、こんな大真面目な顔してこんなところに花を隠して持ち込んだのね。
うん、優しい人だなこの人は。
優しい人。そうね、この写真のおばさん優しい目をしてる。いつもムスッとしてて怖いイメージがあったから気づかなかった。あ、そうだ、この事件の後おじさんとレニーおばさんは前より仲良くしてるってフラニーが不思議がってたわ。
おじさんもおそらく花の主に気づいているのだろう。この二人は仲がいいから一緒にいるのではなく、共通の大切な人、いなくなったデイジーの面影によって結びついているのだ。不思議な関係だがな。
でもそんなことってあるかしら。
まあ子供には難しいことだ。
何言ってるのよ、ビクトリカさんだって子供でしょ。
さてね、私はそろそろ行こう。チョコレートをごちそうさま。
え、あ、待ってよビクトリカさん。
どうして。
どうしてって、だってこの迷路花壇怖いんだもの。グネグネして袋もほうほう泣いて。
君はこの迷宮が怖いんじゃない。私が怖かったんだろう。
そうよ、だってビクトリカさん、こんなわけのわからない不気味なところにいて、九条くんだってなんだかあなたに見入られちゃったみたいに。
でも
こうしてあなたと話していたら、あんまりあなたのこと怖くなくなって、今夜のビクトリカさん、そのなんとなく優しい目をしているし。
優しい目？まあ それはそれとして、君がこの場所を恐れる理由はもうどこにもないだろう。
でも一人きりだとまた迷っちゃうし。
フクロウか、
ビクトリカさん。
君、フクロウはなぜ夜行性なのか知っているかね。
日差しに弱いから。
いや違う、彼らの行方は星が教えてくれるからだ。
え？
道に迷ったなら、君が信じるものを心に浮かべるといい。それは小さな星となり、君の行方を照らす。
私の行方を？
先ほどの話も同じだ。デイジーおばさんの光も、おじさんとレニーおばさんを照らしているのだろう。同じ光を見つめている。だからこそ二人の行方は一つとなり、これから先へと進むことができるのだ。
何かっこいいこと言ってるの、いきなり。
そうだな、おしゃべりが過ぎた。そろそろ行こう。さらばだ、アブリル・ブラッドリ
ー。やっと私の名前言って。
その時、吹く風に花びらが舞い上がって、目の前にデイジーの赤が飛び込んできて、そして
ビクトリカさん。
気づけばビクトリカさんの姿は消えていたのです。
ビクトリカさん、どこへ行ったの？やだ、なんだか今のビクトリカさんが幽霊みたいだわ。花びらと一緒にいなくなっちゃうなんて。
その時、私は思い出していました。友達のレベルの低い階段を、恋の迷宮に迷い込み姿を消してしまう男の話を。九条くんはこの迷宮に消えていく。私が迷って先へ進むことのできない迷路花壇を。でも必ず戻ってきて、いつもと同じように授業を受けて。それは信じるものが、信じる光があるから。
ちゅ、焼けちゃうな。
でも確かに今夜のビクトリカさん、ちょっと素敵だったわ。どこか寂しげな瞳が深い湖のように揺れて、意地悪な感じもしなくって、ほっぺたも心なしかちょっとだけすっきりしていたし、いつもの子供っぽさがないっていうか、くんかくんかとか絶対に言わなそうだし。
で、ビクトリカさん？
なんだ、エコキイモリか。
ああ、またその名前で呼んだ。何よ、どうしたの？もう戻ってきたの？っていうか、その青いドレス、もう着替えたの？
着替えた？何を言っている。騒がしいから様子を見に来たのだ。
ほれ。
え？ほれって何をその手。
君は勝手に我が庭に足を踏み入れた。それを許してやる代わりに、この香りの出所をよこせ。
出所？
知恵の泉が教えてくれるのだよ。かすかに苦味の混じった香り、散乱する銀の包み紙、そして君の口の端についた茶色の汚れ。
きっとチョコレートだろう。別にそんなの知恵の泉じゃなくたってわかるでしょ。もうビクトリカさんたら、カッコつきはやめたの？さっきは甘いもの苦手って、ほっぺたもぷくぷくしちゃって。あれ、
どうしたのだ、ヘコキイモリ。 もしかしてさっきの人って。